ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの土坂のり子です。本日は私が進行役を務めさせていただきます。そして、コメンテーターは
京都 NPO センターの桜井です。よろしくお願いいたします。
お願いします。桜井さん、はい、今社会はポテチショックで沸き返っておりますね。
そうですね。
大変、
はい、
ポテチ、はい、それから日本の国民食となっているインスタントラーメン、
は
い、
ラーメン、
これらにですね、たくさん使われている油があるんですけれども、はいはいはい、何油というかご存知ですか？
パーム油ですかね。そうです
、パーム油です。実はですね、このパーム油が、はい、の消費がですね、はい、この世界の森にいろんな影響を与えているんですけれども、はい、今日はそのパーム油が原因となって、はい、まあ、問題を起こしている国で活動していらっしゃいます、はい、団体さんをお招きしております、はい、ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日はゲストに、ウータン森と生活を考える会の事務局長石崎雄一郎さんとメンバーの武田由紀子さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組のパーム油、私ちゃんと説明できませんでしたけれども、これ油ヤシの油なんですかね。
はい、そうですね。日本ではパームのことを油ヤシというふうに呼ばれることがありますね、う
ん
う
ん
う
ん、これじゃあヤシの実石鹸とかにも使われて。
そうですね、石鹸にも使われていますが、うん、その日本が使っているパーム油、うん、パーム油の8割は実は食品に使われてるんですね、
う
ん
う
ん、
あ、でこのパーム油のほとんどが一つの島から来ている、
はい、そうですね、
はい、
あの主な島としてボルネオ島が挙げられるかと思います、
は
い、
ボルネオ島、皆さん聞いたことありますか？でも大きい島ですよね。
そうですね、ボルネオ島は世界で3番目に大きな島になります。
なんかここら辺にあるんだろうなみたいな、赤道の近く で、
う
ん、
そうですね、
ちょっとあのアジアのところでっていうのはあるんですけれども、
はい、
ボルネオ国っていう国なんですかね。
実はですね、はい、ボルネオ島には3つの国がありまして、はいはい、北からブルネイというすごく小さな国と、
はい
はい、上の方ちょっと、はい、あの3分の1ぐらいを占めるのがマレーシア、
マレーシア、
そして南側3分の2を占めるのがインドネシアなんです、
はい、1つの国で3つの国が。
そうです、同じ島に3つの国がありますね。
地図で見た時にちょっとその、はい、島の中で呼び名が違ってたような記憶があるんですけど。
そうですね、
はい、
あのマレーシア側はボルネオということが多いようですが、うん、インドネシア側はカリマンタンということが多いですね、うん、
カリマンタンとかっていうとオラウータンとか。
そうですね、実は私たちが活動をメインにしている中央カリマンタンでも、うん、
はい、
あのオラウータンがたくさん住んでまして、私たち行くと絶対にオランウータンに会える、そんなエリアになってます。
じゃあもう熱帯雨林の島ですね。
そうですね、うん、熱帯雨林は皆さんのイメージにもきっとあるように、うん、たくさんの木が、大きな木が豊かに多数の種類が生えてる、
ジャングルが、
そうですね、
密林が、
そんな
イメージ、そして野生の動物が、
そうなんです
みたいな。
ところがですね、はい、さっき必ずオランウータンに会えると言ったのは、うん、実はあまりいい理由ではない面がありまして、うん、はい、今その豊かな熱帯林はどんどん減少しているんですね、はい、かつてはその島の 95% が原生林で覆われていたんですけども、はい、今やそれが半分になってしまったと言われているぐらいに急速に森林が失われています。なので、
はい、
豊かな森にしか生きられないオランウータンはですね、はい、限られたあの小さな森に追いやられているんですね。
じゃあその森に行けば。
そうなんです。
あ、
なるほど、
はい、私たちよく活動している単純プティン国立公園というのは、はい、その名の通り国立公園ですので、うん、はい、比較的豊かな森がまだ残っているところで、はい、オランウータンたちはそこにどんどんどんどん
追いやられていってる、
そうですね、なのでその中のオランウータンを保護しているような施設がある場所に行くと、はい、もう必ずオランウータンに会える、
なんかパンダ国立公園に行けばパンダに会えるよみたいな
そうですね、よく似ている構造ですね。
じゃあ私たちが思い描く熱帯雨林っていうのはもう
ほとんど残っていない、もう言ってる間になくなってしまうような、このまま放っておくとなくなってしまう、でなんでなくなってるかっていうところなんですけども、はいはい、大規模な開発が行われているせいでなくなってるんですが、はいはい、それがまさに最初お話ししていただいたパーム油、
そうです、パーム油、パーム油、
パームのプランテーションですとか、うん、まあ、紙を作るためのアカシアなんかのプランテーションもありますが、はいはい、プランテーションというのがお聞きになったことありますか？
社会の教科書、うん、世界史の教科書 で、
そうです、
はい、出てきますね。
特徴を2つ挙げるとすると、はい、すごく大規模であるということと、うん、たった1種類の作物を植えるということがあると思います、
はい、なんか私あるあるネタで聞いたんですけどちょっと飛行機とかで上空から見た時にすごく一色のね、
そうですね、
木がすごく区画整理されて、
はい、そうです5番の目のように、
ね、見えるって聞いたんですけど、あれ
まさにその通りです。
ほんまやった
んや、はい、もう綺麗に列をなしてパーム、アブラヤシの木が永遠と植えられています。
あれですよね、飛行機から見てわかるんですよね。めっちゃ大規模な土地ですよね。
めっちゃ大規模です。私たちはそこを地上で移動するとこも、うん、こともあるんですけども、はい、地上を移動するときにバイクに現地のメンバーの後ろに乗っけてもらうんですが、はい、あまりにも広すぎてですね、うん、眠ってしまって後ろから落ちそうなぐらいに永遠と同じ景色が続いています。
ずっとパーム油、
ずっとパームしかありません。
熱帯雨林っていろんな木があるんじゃなかったよね、今はね、パーム油一つ、
でそういった単一のパームしかない状況が大規模に広がってしまうと、はいはい、生物多様性は当然失われていますし、はいはいはい、そこでいろんなものを食べ物にしているようなオランウータンっていうのは、うん、当然普段食べている果物はもう軒並み
ないですよね。
ないので食べるものがなくて餓死してしまったりですとか、はいはい、またパームのプランテーションにオランウータンが入ってしまうと、はいはい、餌がない時にですね、小さい植えたてのパームの苗を、まあ、しゃーなし食べるということもあったり、はい、そもそもオランウータンは人間の子6倍ぐらいのパワーを持った動物ですから、はい、私たちからすると目の前にクマが立っているような状況ですかね、うんうん、とっても怖いので、うん、現地 の、 その農民たち、企業に雇われているファーマーは、
はい、
害獣が来たということでですね、オランウータンが実際に殺されている、これがもう多数現地の NGO から報告されてます。本来皆さんのイメージ通りオランウータンはもうちょっとしかいない貴重な、
ちょっとパンダと同じぐらいに保護されているかと思いき や、
現地でも当然インドネシアの国としては保護の対象になってるんですが、はい、ただまあ現場ではですね、はい、確かにそんな大きいのが来たら怖いというのもありますし、はい、せっかく植えた苗を食べられるというのも一つ共感できなくもないですが、はい、殺されてしまう、そういうケースが多くあります。なので現地ではそのオランウータンをレスキューするような NGO もいますね。
でこの問題はそのオランウータンを保護しようとかだけの問題ではなくなってきているということですよ ね、 すね、まあ、私が最近このボルネオっていうカリマンタンっていう言葉を聞いたのが、森林の火災、2、3年前、2年ぐらい前ですかね、これあまり報道、テレビで報道されなかったですよね。
そうですね、日本はあまりでしたね。
ネットニュースでは割と、はい、写真とかたくさん見ましたけれども、ね、はい、ちょっとびっくりするような規模の火災でしたね。
2015年は、はい、エルニーニョが非常に激しい年だったそうで、はい、まあ、普段からそのパームプランテーションを拡大するために、うん、現地ではこう本当は法律で禁じられてるんですが、安くつくので火をつけるんですね、はい、で普段ですと夕方にスコールが降って自然鎮火されるんですが、 あのエルニーニョが重なって3ヶ月ぐらい
3ヶ月、は
い、雨がほとんど降らなかった状況でしたので火が消えないと、ずっと燃え続けてしまっているので煙が海をまたいでシンガポールですとか、はい、他国に、はい、流れていったせいでヘイズと世界では言われてるんですが呼吸器の病気になる人が多数
PM2.5 級の、うん、
まさにそんな状況ですね。
国を超えた
そうです、
なんていうんですかね、大気汚染にもなってきている、
は
い、
なってます、はい、もう NASA の衛星から煙が見えるぐらいに大規模でして、で実際その時期にブータンのメンバーも現地に入れましたが、はい、飛行機が飛ばないと、もう煙ってひどい時には朝なんか村で歩いていると1メートルや 2,3 メートル先の人の顔も見えないというぐらいに煙が充満している、そんなひどい状況だったそうです。
でそれが3ヶ月も
続いてしまった。
今はどんな感じなんですか？
そうですね、今は幸いその大規模なエルニーニョがないということと、現在はですね現地雨季に、はい、値してますので今は報告されてませんが、はい、あの研究者や科学者によると、はいはい、今年2017年も、はい、ひょっとするとエルニーニョが、はい、というのは危惧されていて、
また起こるかもしれない。
そうですね、現地ではその消防体制を整えたりですとか、はい、住民の意識啓発活動なんかも進められているところです、
は
い、
こんな大規模な火災が起こったのは、はい、そのプランテーションであることが原因なんですか？
そうですね、そうとも言えますし、うん、はい、実はそもそもこのボルネオ島の南部、うん、カリマンタンのエリアというのは土が特殊な土でして、うんうん、レイタン地と言われてるんですけども、
レイタン地、
はい、泥に住みと書いてレイタンなんですが、うん、はい、あのお聞きになったことがある方は北海道ですとかロシアでもよくレイタンって言われるんですけども、うん、
はい
はい、あれはどうも苔が、
はいはい、はい、あの湿地みたいな、ね、あの草がポポポポポって生えてる、
はい、でちょっとボルネオの場合は違いまして、はい、熱帯冷淡地と言われるんですが、はい、素材としては木なんです。木が朽ちて倒れたところに、はい、まあ、水が充満してますので、はいはい、水の中に長年木がいると、
はい、
そうすると普段のこうイメージするような微生物の分解がされないままに蓄積されて、
はい
はい、深いところですと15メートルですとか、はい、それぐらいこう深くその層が連なっている、はい、積もっている状況です、はい、で先ほどお話ししたような、はい、パームのプランテーション開発というのは、はい、そんなジメジメ水だらけのところではですね、
はい、
あのとても植えられませんので、はい、大きな溝をそれこそ5番の目のように、はい、まず掘り巡らすんですね、はい、そしてあの土壌改良ならぬ土地改良みたいなイメージで水を抜きます、うん、そうするともともとは木ですから非常に燃えやすいという特徴があって火災が大規模に起こったんですね、
はい、あ、水を抜いたことによって、
そうですね、人間が大規模な開発をしようと思って大きな溝を掘り巡らしたがために土地が乾燥して、
はいはい、
そのもともと泥炭地という特徴ですので、はい、非常に燃えやすくなっていると、
はい、
そこへつけて安い開発の手段として、はい、本当は法律で禁じられてますがみんな木一本ずつ取り出してたら大変ですので、はいはい、ぼーっと燃やすんですね。すると火がついて燃え広がってしまうと。
ということは今回の大規模火災は人災の面も
大きい
ということですよね。
でしかもですね、うん、火災による、CO2 がというのは皆さんもイメージつくと思うんですが、はいはい、それだけでなくって、はい、冷淡地はその分解されないものが空気に触れて分解が始まってしまうというのもありまして、
はいはい、
たとえ火がついてなくっても大量の CO2 が、
はい
はい、水を抜くというだけで空気に触れて放出されるんですね。
これは気候変動してに取り組んでらっしゃる団体さんにも
影響の
ある、そうですね、そうですね、
実は2015年その火災の影響も大きかった2015年は16億トン
の CO2 が出た、
はい、日本の排出量が年間まあ14億トンですか、そういうレベルですので日本の1年間に排出する CO2 を大きく上回るものが
火災によって一つで
そうです排出されたというのが言われてます。
こうウータンさんの特徴っていうとこういう現地の生の情報をですねいち早く日本の人々に知らせてきたっていうことだと思うんですけれども、ね、はい、後半あのウータンさんのですね活動の真髄に迫ってみたいと思います、
はい、
ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。オルティス・カフさんで花の声です。どうぞ。 今日のゲストはウータン森と生活を考える会事務局長の石崎雄一郎さん、そしてメンバーの武田由紀子さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
では、前半はですね、ボルネオの現状とそれから課題についてお聞きしました。面白かったですね。
そうですね。
なんか放送大学みたいになってましたね。めっちゃ勉強になりました。
勉強になりました。うん、
で後半はいよいよウータンの、活動に迫っていきたいと思います。はい、はい、石崎さんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ウータン活動歴長いですね。
そうですね。もう来年で30周年を迎えます。
はい、ずっと、同じ活動を続けてこられて。いるんですかね。
初めの方は、はい、ボルネオ島の中でもサラワク州と呼ばれるところの、は
い、上の方ですね、
はいはい、で特に違法伐採というのがひどくて、うん、はい、まあ、そこで切られた木材の半分以上は日本で使われていたと、うん、で中にはあのワシントン条約なんかで禁止されているようなラミン材と言われる材とかが日本でも使われてい
た。なんかそれ聞いたことあります、うん、こう学校の机とかにも使われてたって聞いたことがある、
ね、はいはい、実は学校でも、はい、あのほうきの栄養を使われてたりとかですね、はい、結構使われてて、でウータンも学校の先生が多かったので、
はい、
まあ、学校でそういったものを使うのはどうなる、はい、
私もちょっと衝撃を受けたことがありました、はい、
でまあ、草の根で自分たちがそういった自治体とかにアンケートを取って、はいはい、でそこからそういうのを使わないようにしようというふうに広がっていた活動です。
じゃあ先生たちが最初中心になって、
まあ、先生も多かったですね。多かった、はい、
だからこそ知ることから始めた、伝えることから始めた。
そうなんです、はい、あの、まあ、まさに名前がウータン、はい、森と生活を考える会なんですけれども、はい、まあサラワクのそこに住んでいた先住民なんかの生活っていうのも考えますし、はいはい、同時に、そういうところで使われているものの消費している私たちの生活も考えるということで、まあ、両方の活動を続けてきました、ま
あ、要はそこのサラワクでありカリマンタンで起こっている現状課題っていうのは、
はい、
日本の私たちに原因がある。
そうですね、その多くは実は元をたどっていくと、うん、はい、私たちの普段の日常の消費生活なんかにもとてもつながりがある。
うん、30年間活動してこられたわけですけれども、
はい、
例えばウータンならではの活動とかですね、うん、
はい、
あの、ま、だからこそ、取り組めることとかっていうのは。
そうですね、はいはい、あのウータンは今インドネシアの、うん、中央カリマンタン州というところのタンジュンプティン国立公園の近くですね、
はいはい、先オラウータンがたくさんいるって言ってたところ、はい、
で活動してるんですけど、はい、現地の NGO とか、はい、そこの村の人たちと一緒に森林再生なんかを行ってるんです。
あ、はい、ということはウータンのスタッフの人が現地に駐在しているとかではなくて、ウータンの現地で、あ、ウータンじゃないですね、カリマンタンの現地で活動してらっしゃる、
はい、
現地の NGO とパートナーシップを結んでいる、
は
い、
そうですね、で、うん、彼らの、まあ、多くは実際に村人、そこに住んでいる人たち で、
はいはい、
でしかも彼らはあのかつて違法伐採に従事していたような
当事者ですね、
はい、でそういった人たちが、はい、今やっぱり森を再生させないと、
はい、
こう未来の子どもたちにも森を残していかないといけないということで、はい、森林再生をし始めていると。
よくあのアジアとかの、ね、現場で、うん、あの関わっている NGO さんがパートナーにしているのはイギリスの団体とか ね、うん、アメリカの団体とかと協力関係結んでいるっていうのはよく聞きますけれども、はい、ウータンさんの場合は現地のしかもそこの、伐採に関わって
そ、はい、
そしてなんかそこにダメだ このままではダメだと立ち上がった人々と協力してる、
まあ、まさにウータンもこう全員がボランティアでやってる 草の根の団体なんですけども、ね、はい、まあ、やっぱ現地でもそういった草の根の動きがあるって、はい、まあ、彼らのこう熱意に突き動かされて、
はい、
やっぱりそれを支援していかないといけないだろうということで、 頑張ってます、
うん、ちょっとあの火災の時のお写真拝見させていただいたんですけれども、なんかあのレスキューに関わっていらっしゃる方たちみんな陽気な感じ
で、もういつも陽気で、ね、上半身裸でいつもなんかね賑やかな感じなんです
けど、後ろあの煙もくもく出ているのに、ね、やったぜ俺たちみたいな感じであ
れはちょうど雨が再び降ってきた時の写真ですね。待ちに待った雨を、
そういうことで喜んでたのか。
その前はずっと3ヶ月間ほとんどもう寝る間もなくずっと消火活動をしていました。
じゃああれですね、パートナーというよりこう同志仲間。
そうですね、はい、はい、僕もだから現地行っても、はい、こう一緒の同志というか仲間のような感じですし、日本でこう伝えていく中で出会う人たちもみんな仲間じゃないかなと思ってやっています。
からでしょうかね、あの桜井さん、ウータンのこうレポートとかってすごくなんかこう生活に根ざした一、うん、はい、ね、人の声が反映されているようなレポートが多い、
ね、そうですね。
桜井さんもそういうところに活動の魅力感じてらっしゃるんですかね。
そうですね、はい、
彼女は環境分野にね、うん、すごく興味があるので、
はい、以前桜井さんに、はい、あのインドネシアのゲスト連れてきた時に、はい、三振を弾いてもらったとあれすごい喜んでました
。喜んで
桜井さんの特技で。うん、でその、 あの現地の人たちと、協力しているから生のリアルな声が聞ける、
はい、
うん、またそれを日本に届けていくときにフータンさんはどのような方法で伝えておられるんですか。
そうですね、うん、あのまあ、講演会なんかをやったりとか、はい、まあ、学校で出前授業に赴いたりとか、うん、まあ、こういったメディアで喋ったりっていうのもありますし、
はい
はい、まあ、できるだけあの本当に現地で起こっていることとか、はい、現地で頑張っている人たちの声をですね、
うんうん、
直接伝えるということは本当に、はい、僕たちに求められていることだと思っています。
どうでしょう、これ聞いてらっしゃる学校の先生いらっしゃったらぜひ、ね、ウータンさん出前授業もやられてるんですよ ね。なかなかこのね、はい、カリマンタンインドネシア のことってこう伝えられないですからね。ここはウータンさん活用されてみてはいかがでしょうか。
そうですね、はい、はい、分かりやすく楽しくということをモットーにやっておりますので、
はいはい、お問い合わせはホームページで検索していただいたらいいですかね、
はい、あの、はい、ウェブサイトもありますし、はい、メールアドレスもありますので、
はいはいはい、では、はい、ウータン森と生活を考える会で検索してください、
はい、ぜひ仲間になってくれる方も募集しております、
ね、募集してます、はいはい、今日はですね放送大学並みに、課題をお伝えできてよかったです。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。